今日はエペソ信徒、エペソ信徒への手紙の5章の1節から5節までというところです。この短いところですが、ここで言われていることは我々に必ずしも身近とは言えないような表現もあります。まずですね、この一節で神様に習うものとなりなさいっていうようなことは、こういう文はまず引用されたことがないようですね。ほとんど見かけたことがないです。習うものって言ったら、身近なですね、少し模範的なような人に、その人に見習うものになりなさいっていう言葉は言ってもですね、神様に習うものとなりなさいなんていうのは、あまりにも比較が、その対象がですね、違いすぎて、とてもその神様って無限大のお方ですね、万能で、しかも宇宙を全部作ったお方に習うなんて、我々はもう本当にわずかなことしかできないわけですよね。宇宙へ行ったとかどうのこうの言ってますが、たかだか地上からですね、350キロの高さ、350、400キロの高さなんですね。宇宙行ったなんて、いつも私も思いますが、地球の半径6500キロで、その上空わずか350から400キロのところって本当の、表層、川みたいなところですね。宇宙ってのは無限に光でいったもう莫大なの何億円もかかるようなところ、それ全体は宇宙なんだから、その地球の表面の川みたいなところで追ってですね、宇宙行ったってあんまりも大げさということですね。それはいつもそういうことで私も思いますが、でもそういう無限大の宇宙を作った神様に習うなんてということでですね、こういう表現普通は引用されないわけですね。だけどどうして書いたのかって言えばですね、神様は確かに万能で永遠で無限に大きいお方なんだけれども、そんなものに万能に習うようなことはもう絶対できないことです。私たちは自分の心気持ちすら制御できない、明日何が起こるか分からないということですね。ああいうふうにロケットを打ち上げてですね、地上から350キロの地点でドッキングさせたりする、それは全部機械が、してるというようなことを言ったらどういうふうにするか、非常に科学技術っていうのは進んでいるように見えるけれども、自分の隣のすぐ近くの心をも制御することができない、自分の心も制御できない、明日何が起こるか分からない、さっきも事故がありましたけど、その直前まで4台ぐらいがなんか追突かなんかで関連しとったんですけど、おそらくその10秒前までもう誰一人予想しなかったんですね。そういうふうに明日起こること、今から1時間後に起こることっていうようなことも我々誰もですね予測できないわけです。そのぐらいものすごい限界があるわけです。だから神様は全部予測する、見抜いてると、そういうどっから考えてもこの神様の無限大っていうのはとても習うようなもんでない。だけど何で書いたのかというと、それはそのある一点においてはですね、私たちはそんな無限大のお方なのに、ある一つの点においては少しなりともですね、そこに習っていけると、宇宙を作った、星も作った、そんな万能にとてもじゃないけどこれ真似できない。それは何かというと、この神様の本質は愛だっていうんですね。でその愛という観点に立ったらですね、私たちも神様からその愛をもらったと、愛されている、だからその神様の一番の本質であるその愛に習って生きるということができるという意味なわけです。そういう意味でこのまずここで5章の1節から神様まず愛されている、愛を受けているんだ、だからその愛を発揮したら神様に習うことになると、そういう意味で言っているわけですね。聖書の言葉っていうのはそういうにある部分だけを勝手に読んだらですね、何のことはさっぱりわからない、でたらめなことを言っているように思うんですね。今言ったように神は万能なのに永遠だのに、そんなものを習うなんて、でもとてもじゃないと、なんというこのむちゃくちゃなことを言ってるかというふうに思ってしまうんですけど、だから、そのことをきちんと読まないと聖書っていうのはどんな主張でもできてきかねないんですね。 まあ、そういうことでいつも言ってますけれども、この聖書的なものの見方は万事受け身なんですね。あなたが誰か愛しなさいと、そういう言い方は違うわけです。まず愛されてるんだと、要するに愛を受けてるんだということなんです。だからその愛、受けてる愛を使えば神様に習うものになれるわけですね。確かにその点では確かになると。人間の愛は例えば非常に特定の人しか働かない、親子であるとか心がぴったり合うとかですね、趣味が同じとか何かそんなものしか働かない。だけど神様の愛はですね、反対する人でも無関係な人でも愚かなような人でもそういうところに向かうわけですね。だから神様の愛を受けたら私たちも少しなりともそれができるようになるから、だからそういう愛の神様に少しなりとも習うものになるっていうことが現実に帯びてくるわけです。でさらにそのことをですね、神が私たちを愛してくださったとおり、キリストが私を愛したと言い換えているわけです。そうしてその愛というのはどんなことかというと、好きとか何とかってベタベタすることでなくてですね、私たちのために自分を生きないとして死んでくださったというわけです。一番の愛というのはそういうふうに自分を捧げるというようなことだったんですね。だからその愛をもらってるんだから、その愛を受けて歩みなさいというのは、これはイエス様が私たちのいろんな心の一番問題のどうもならない点をですね、それみんな何十年したっても同じようにこの心の中のどうにもならない問題を持っている、まあ、それを罪と言っているわけですが、それを許してくださったと、もういいんだよって言うてくださったということ、だからそういう愛を持って人間関係も歩きなさいというわけです。歩きなさい、歩みなさいと、この世の中を生きなさいと、この世の中って人間がおるわけですね。人間一人もいないところで生きたりできないわけです。だから愛によって歩きなさいということは、イエス様が私たちを愛して一番心の深いどうにもならない問題ですね、勉強しても経験しても何もならない、それを取り除いたり許してくれたんだから、そういう愛を持ってこの人間社会の中で生きていきなさいと、まあ、言い換えたら、そういうふうに他者のいろんな良くない点をイエス様の愛をもらって許して、許しつつ生きるというわけですね。まあ、こういうふうに一番肝心な愛っていうのは、誰かを特定にこう優しくしたりする、そういうふうな次元で言ったり、こんなことだって誰でも宗教関係なく分かることですね。誰でも優しくしなさいと。これは特にですね、その人間の一番根本問題である誰かのですね、良くない点、悪い点、何かあるし、こんな人、これを見下したり、バカにしたり、あるいは退けたり、嫌ったり、憎んだりするんじゃなくて、そういうものをも神様の愛を持ってですね、許していくと、あるいはその人が良くなるよう祈り続くと、もうそれが一番難しい点ですが、そのことを、まあ、特にさせてやるということなんですね。この愛によって歩むというのは、この愛というのは、いろんな良くない愛まで、みんなこの、日本語で愛だとか言うもんだから、ちょっと読んだらそれ誤解しやすいわけですね。でもう一つですね、そういう愛っていうものに、愛めっていう言い方と、今ちょうどローマ神という手紙で学んでいるところがありますね。8章っていうところで、学んでいたと思います。8章のところを見たらですね、8章の4節ですね、ローマ神徒への手紙の8章の4節というところを見たら、8章の4節ですね、283ページの最後のところからですね、284ページにかけてですね、肉ではなく霊に従って、人間の生き方はこの子であるようにはっきり言って2つしかないというんですね。肉っていうのは生まれつきという意味で、聖書独特の表現ですね。生まれつきの自分中心、自分の考え、自分の非、自分の欲望、まあ、とにかく自分中心で生きるものをみんなこの肉的に生きると。それでは全く違って、人間の自然的ないろんな意思や欲望や自分の考えとか、そんなもん全部肉、そういうものでなくって、神様のお心に従って、 それは霊に、精霊に従って歩む、まあ、そういうこととですね、今日のところこれを精霊に従って歩む、これを愛によって歩む、だからこの愛はですね、その精霊からもたらせるような愛だっていうわけですね。無差別的な、そういうふうな愛によって私たちも無差別的に許されたと。こういうこの人間の生き方っていうのはなんかとてつもなくこう高い段階があって、私たちはそういうことをただですね、何か遥か高い山のようにですね見るだけしかできないようなと思う時もあるわけですね。普通に生きるってのは、これ動物的に生きたら、これ何でも生まれていたら犬や猫と同じように一般の動物も生きているわけですけれども、そういうふうな動物的な生き方からなんか非常に高いレベルの生き方まであるということですね。人間っていうのはこの果てしなく差がある。一般の犬や猫っていうのは、あるいは猿でも何でもいいですけど、そんな差がないわけですね。なんかみんなある意味本能、弱いものを飛びついて食べてしまう。これは当たり前なんですね。人間だと弱いものを飛びかかって殺して食べても、ほら、大変な殺人になるという。動物の場合は本能に従って、それがごく当たり前、そういうふうになっている。人間の場合は全く違うというわけですね。非常に差がある。それをこの精霊、霊に従って歩む、霊によって歩む。それから今日のところ、神様のそういう精霊の身である愛によって歩むと。そういう言い方がされているということです。歩む、要するに生き方ということですね。誰でも、それは悪い生き方よりも良い生き方をしたいと、これは誰でも思うはずなんですね。悪い生き方をしたら、それは何か動機の罪でも犯したり、仕事の達成をやめさせられたりですね。それはもう一生苦しまなきゃならない。だからそういうことを考えたら、ちょっとでも良い生き方したいっていうのは、これも当たり前といえば当たり前なんだけど、その良い生き方っていうものが、この聖書を知らない限りは分からない。学校教育を受けても、勉強しても、大学行くこともですね、こんな精霊に従って歩むんだとかいうふうな方はもう全く一言も言われないわけです、日本においては。そのぐらい日本はこの聖書的世界とは非常に離れてしまっているんですね。なんでこの世界の歴史でですね、原子核分裂のエネルギーで、ですね、2回もですね、こうして非常に大きな被害が起こっているのか。最初は瞬間に爆発する原爆という形でですね、それから65年後、今度は徐々にこの原子核反応による放射能によって、ありとあらゆる方向へとこの大変なことが、被害があっているわけです。この放出量においてはもうチェルノブイリを超えることはまず確実ですね。世界の歴史第一級の第一の大きな被害に向かってどんどん進行しつつあるわけです。ニュースであまり言わなくなったら問題落ちるとは全然違うんですね。本当に深刻な状態になって、まあ見たら分かりますけど、300キロ離れたお茶でもすらもですね、それ一遍住み込んだやつが寝かし吸い込んでそうなったと。そんなの来たったら次から人参とか大豆とかいろんな作物、もうちょっと何かが起こったらですね、大地震がこんなに命を見つめるのかと思いますが、まだマグニチュード8以上の大地震がですね、異常な規模で起こりうる可能性があるんですね、あのあたり。そして今やってることは全部壊さになってしまったら、今度は手がつけられないというふうになったら、本当に前から言ったように、関東一帯が進めなくなるというくらい、もうとてつもないことが起こるわけです。そして今もし収まったとしても、あの廃棄物はどうしようもないんですね。みんなほとんどの人も言わないけど、簡単に述べられると大間違いで、10年、20年、何十年かかるかわからんのです、あの廃棄物は。ですね。で、あそこも永久に、福島はあそこにもうコンクリートを埋め込むしかないかもしれないということすら言われてるぐらいなんです。ものすごい、チェノブイリ前に言ったように、25年経ってもそこ行ったら即死するぐらいの強烈な放射能があって近づけないんですね。25年経って。まあ、そういうぐらいあの問題、恐ろしいような問題、これからますますますます被害が拡大していくわけです。山林も使えないわけですね。林業も農業も田んぼもみんな使えなくなるわけです。で、地下水も汚されていくわけです。徐々にそういうことが起こっていくわけです。ですから、交通事故での局地的な戦争とかと全く違うのは、それらもみんな局地的なある部分、地域だけなんです。この原子核においてはですね、何万年となく続くということ。そういうふうなことは過去全く考えられたことがない。何万年もその被害が続くということですね。 あそこに置いといたら、スプルトニウムが半分すぐ2万4000円だから、ずっと仕方がないわけですし、まあ、そういうことで分かりますが、なぜなのかと、原爆、長崎の国と広島、また同じ原子核反応のエネルギーなんですね。で特に日本にその2つが世界もたくさんあるのに、まあ、こういう形で、原爆という瞬間的に爆発でも日本が一番受けたわけです。あとはない方はそうじゃないんですね。ビキニとかああいうふうな水爆実験してですね、現状にしたら相当被災をしている。だから核爆弾の被災者は日本だけだとしてないわけなんですけど、日本が大きな。今度はまた原爆でもですね、原発でも大きな。でもこれは一つにはですね、日本が追ってきたこの神を信じないというようなですね、そういうようなことに対するどうも非常に大きな歴史的傾向ではないかということも考えられるわけです。神を無視してですね、いわゆるバベルの塔のようなものを築ける人間の力で、神なんかおらないんだと。と言ってですね、そうして人間を神として平気でおるわけですね。徳川家ですら、あるいは神話上の人物だとか、豊臣秀吉とか、そんなもの、あるいは死んだ人ならでも拝むと。まあ、そういうようなことをして、しかも科学技術もまあ神様みたいなのを拝んできたということがあると言います。まあ、そういうふうに、日本は特別な、だからこのですね、2つもこの核の原子核反応における強烈なエネルギーや放射能で非常に苦しめられるということがですね、起こった。これはそれに本当に神を第一しないで人間が作ったものを人間に頼りにしたその行き着く先は何なのかということをですね、これ一つ示しているわけなんですね。原子力発電、核兵器ってもそうなんです。最も高度な科学技術の、その行き着いた果てなんですけど、それはどんな恐ろしいことをもたらすかと、解決のしようがないわけです、廃棄物に関しては。まあ、そういうことを考えたら分かりますね。だから、これどうもですね、日本になんでそんなことが2つも起こったのかと。1つね、やはりどうもこれは警告であろうと。この正常的なですね、聖なる霊とか神様とかを中心にまずそれを考える生き方じゃなくて、まず目に見えるもの、まず人間が作り出したものに頼るとどういうことが起こるのかということです。まあ、そういうことで、私たちはですね、この聖書が言っているような神様からの愛によって歩むというようなこと、いかに高い理想であってもですね、少しなりと本当にイエス様の愛を受けて許されたら、これは少しでもできるということです。愛されてるんだからと言っています。だからこのイエス様から神様から何か愛されてるっていうことは全くなければですね、こんなこと言われたって空文句ですね。愛されてると思えばこそ、力をもらえばこそ、これが少しでもできるということです。そういうことと、もう一つですね、このことをさらに、イエス様が言った言葉が、よく知られた言葉があると思います。これはよく言われる言葉ですけど、イエス様が、私は道であるって言われたことがありますね。それはもうたくさん引用されることです。私は道であると。道を教えるって言ったんじゃなくてですね、道であると。要するにこれ、私こそは歩みができる根本だと、根源だと言ったんですね。イエス様は信じだったらもう歩んでると。それは確かにイエスが道である。イエスと結びついて生きたらですね、確かにこの聖霊によって生きることであり、またその聖霊の御霊は愛によって生きることにもなると。そういうふうにいろんな言い方を一つに言ったら、まあ、イエスは道だと。まあ、そういう言い方になるわけですね。それから、この、次のですね、3節で、あなた方の間は聖なるものにふさわしく乱れなこと、いろんな汚れたこと、どういうなことを口にしたり、いろんな愚かな人、下品なことも言ってはいけませんとか、これある意味では誰前のようなことですね。こんなこと言っていいだなんて、言ったこれって何の私もならない、私力にならない。まあ、お酒を飲んだり、遊んだりするときの単なる遊びと。今度分かりきったことなんだけど、ここでですね、聖なるもののふさわしくとかいうことがつけられていますね。これはですね、前から何度かもうあちこちで言っていますが、この聖なるっていう言葉の意味と聖書の本来の言葉とは、日本語のイメージとして違うわけなんですね。例 例えば本当に聖なる人だったらこんなこと言わんでもいいわけです。こんなことが一切もう縁がなくなった人が聖なる人っていうことです、日本語で。だからここでそういうことを言ってはなりませんってこと、そんなことを言う人まだおったっていうことです。信仰持ち立ての人とか。それだけ見てもですね、この日本語の聖なる人っていうのと本来のこうパウロが言っている意味とは違うということがわかるわけです。言葉が違うわけですね。聖というのは前から言って聖なる人、聖人ということです。聖者ですね。簡単になるを短くしたら聖者になります。聖者なんて言うたらですね、どこにでもおるもんね。歴史的に聖者と言える人はもう極めてキリストとかですね、孔子だとか不毛子だとか、あるいはアッシーのフランセスとか、そんな人は聖者と。ここであなた方はそんな聖者なんて言ってないわけですね。まだまだこんなこと注意を言わないかんぐらい、いろんなこの乱れた点もいろんなところもある人、信仰を持ち立ての人がいっぱいおるわけです。ということはですね、この聖なるとは訳された元の言語の意味が違うからなんですね。これは前から言ってるように、ハギオスっていう言葉ですけども、それは本来はですね、セパライテッド、分けられたという本来意味があると前から言ってるわけですね。キリストを信じたときからも分けられたんだと。完全な聖人という意味では全然違うんですね。だからそういうことを知ってないと、あなた方は聖なる人だから、これはわしだと関係ないというふうに思ってしまうわけです。自分で自分は聖なる人だなんて日本語的な意味で聖人だと思ってる人は一体おるはずがないわけですね、そもそも。そういうふうに、この日本語が、これがですね、絶対ではなくて、これは訳なんですね。聖人というのは中国語なわけです。聖という漢字も中国語なわけです。中国語のイメージとですね、このギリシャ語、本来語、ハギオスというギリシャ語は違うわけです。だから、こういった非常に人間の心や人生を支配しかねないほど大きな意味を持ったものでは、日本語だけでいくら解釈しても意味が間違うということは当然あり得るということですね。それはハイコですね。英語に訳して、これを研究したところで、これはもう達せられないわけですね。訳するときに言葉の意味が違うってことです。これはそういうふうに、神様によってですね、お前は非常に不自由だと。だけど、神様によってもう分けたんだと。神の仕事をするためにですね。まあ、そういう意味なんですね。聖なるもの。聖っていうのを判断、セパレート分けるということです。だから初めての人でも欠点いっぱいあっても、とにかくも神様からですね、これは神の国に使おうと思って特に分けたんだというわけです。だからこのようにですね、分けたんだから神様から罪の許しと愛ももらっただろうと。もらったんだから他の分けられてない人の、この世の人の世にそんな、まあ、良くないことや乱れたようなことを言ったりしたりするなと言ってるわけですね。だから当然できるはずだと。愛されたんだかと。まあそういうふうに、ここでもしパウロがおったらですね、そういうふうにみんなが分かる言葉で言ったです、ね。まあ、そういうようにこの日本語の訳と本来の言葉の意味が相当ギャップがあるしわしわ、そんなふうなことは私も最初に読み始めた時は思いもいらなかったことですね。理科系でもあったからですね、その翻訳と原点の距離がどのくらいあるかなんて思ってみたこともなかったわけですね。まあ、そういうことで、でここでそんないろんな人間っていうのは言葉って言って良くないこと悪いことを、まあ、しょっちゅう話してしまうと。だけど本当に人間の心、言葉として心から出るものとして一番いいのは感謝だっていうんですね。要するに一言言ってるんです。感謝ができるっていうことは本当にその人の言葉として一番到達点が高いんだっていうんです。このことは分かりやすいですね。これは普通の意味でも誰でもちょっとわからないかもしれないけど、感謝の反対は恩知らず当たり前っていう、一切感謝もしない、みんな当然だと思ってる人は、これは人間関係でもこんな人とは付き合いたいと思わないですね。何かしてやっても、まあ、当たり前じゃないかと。あるいはこんなこと忘れすぐに忘れてしてくれたことも感謝も一言言わないと、当たり前だとかいうような人がおったらですね、それは誰でも知らない人だと思うはず。ところがこの点においてはですね、してもらった良いこと、してもらった良いことを忘れないという点では、時として犬の方が上だってカルヒルティってあの有名な思想家も言ってたけど、ええー、と思いますね。動物がみんな人間のおとましいと。 思ってるのにですね、犬の方がずっと感謝を覚えてるってことです、ね、主人から何かしてもらったらどんな芝居でも何かほっといても、ね、やっぱりその主人に尻尾ってついていくと、まあ、確かに私の家でもいろいろ今買いましたけれども、猫は恩知らずですね、はっきり言って。場所が良かったらさっとどこでプイと行ってことです。本当に気まぐれです。ニワトリはたくさん昔飼ってたからですね、どうしてもネズミが来るから、そのネズミを避けのために猫を飼ってたわけですけど、小さいとこからおったですね、自分とある時プッとおらなくなる。で、また、別の猫を連れて、家に持ってきても、ほんでしばらくだいぶおったの。でまた何かこと通らなくなったりしますね。犬はその点本当に忠実だということです。まあ、そういうことで、まあ、ちょっと言われていますが、だから感謝を全くしないなんて言ったら犬動物、この点においては動物以下だとすらですね言われたりするぐらいです。ね、このでもこの感謝ができない、っていうこともこれたくさんあるわけです。でこの聖書の感謝はですね、いいことをしてもらった感謝するの、これはまあ別に宗教関係なく誰でもするますよね。ちっちゃな子供でもありがとうって、まあ、これは親がしつけてるからということなんですけど、だから聖書の場合はですね、この感謝っていうのは常に感謝しようっていうふうな表現で出てくるわけです。そこがまあ非常に違うところですね。次のページにもこれを持って書いて5章のですね、5章の20節です。五章のエペソ信徒への手紙、五章の二十節ですが、これはあちらこちらで出てくるんですね。いつも、あらゆることにおいて、いつもってすべての時、またすべてのこと、両方すべてという言葉があるんです。私たちの主イエスキリストの名によって、神に感謝するって、これが目標だって言われます。で、このこともですね、すぐ手前の18のところで見たら分かりますが、人間が別のものに動かされる、これは一つの目に見えると先に酔うと本当に霊的にこう非常におかしなことになるんですね。でどこの国でも酒っていうのはどうも普通の食品と違うというのを感じ取ったから、おみきとか言ってですね、結婚式の時はお酒を飲み交わすとか、あるいはお酒を神社に備えるとか、こんなこともあったりしますね。でそれと正反対のが霊に満たされるということだったんですね。全く違う人間だ。酒を飲んで人の命を殺めたりすることもありますけど、精霊に満たされまた違うと。だから心から神様に賛美できるし、そして感謝ができると、まあ、こういうふうにこのどんな時でもいつもあらゆることに感謝ができるって、この聖霊に満たされないと、聖霊の働きがないとこんなことできないというわけです。賛美ができるってことは感謝するってことは非常に深く結びついている。これはここだけじゃない、詩編でたくさんそれがあるわけです。ここもそうですね。賛美を歌いなさいっていうことは感謝しないと結びつけて書いてあります。それは神様に対して賛美できる、神様に対して感謝できる、これは結びついているわけです。自分に降りかかって運命を怒ってたらですね、その神様に賛美だなんてできるはずがないわけですね。神様がこういうこと、本当に良いことをしてくださったと心から感謝する気持ちがあれば、自然に神様は素晴らしいと。だからここの聖書的に言えばですね、歌と感謝っていうのは決して離れ飛んでないって一つなんですね。この世の世界では歌が好きっていうことですね、別に感謝が深いってことは関係ないわけです。それ全く関係ない。ところが聖書的にはこれ二つ深くに結びついているわけなんですね。このことをですね、これはもうずっと新約以前からそうなんです。で感謝という言葉、旧約聖書で最もよく出てくるのが断然よく出てくる。他の創世記とかそんなもん、出てくる劇はほとんど出てこないんです。ところも断然よく出てくるのはこれ一体何だろうかというとですね、これは詩編なんですね。他のよりも断然たくさん出てきます。でこの詩編においてもですね、ちょっとそのことをですね、結びついているっていうのを 見たいと思いますね。例えば詩編の18の50を見てくださいますか。詩編の18の50。詩編の18の50を見たんですね。18の50を見たら、ここで書いてありますね。主よ、国々の中で私はあなたに感謝を捧げ皆を褒め歌うのですと、まあ、こういうふうにですね、850ページね、でこの国々の中で私はあなたに感謝を捧げ褒め歌う、ここでもこういうふうに、感謝と賛美というのが結びつけられているわけ。なんで国々の中で、言うのかというと、これはですね、神様への感謝とか賛美ということはどんな国であってもできると、共通の問題だというわけ。あるところだけしか、ある人、ある地域だけしか通用しないんだったら、国々とんな関係ないわけですね。だけど、こういう神様のなさったことに対して感謝、賛美ということは、どんな国々でもできることなんだと。これはその通りになっていったわけですね。全世界で神様の賛美、感謝がなされるようになっていったわけです。こういうのはですね、これは相当これ詩編にはたくさんあるんです。実はですね、もう少し手前のところを見てもいいですけど、例えば、詩編の7編というところですね、もう少し手前です。7編を見たらですね、7編の18というところを見たらですね、でここにもですね、最後に7編の最後ですね、これは正しく言います、主にですね、私は感謝を捧げ意図高き神主の皆を褒め歌うのですと、まあ、こういうふうに神様に感謝を捧げるということと賛美を歌うということは、これ言い換えなんですね。一種のこれ平行法って言われます。前から言ってますが、正しく言います主、これは意図高き神で言い換えてるわけです。主に私は感謝を捧げるっていうのは、主に皆を褒め歌うと言い換えてるんです。ほぼよく似た同じような意味を、詩編っていう詩っていうのは、旧約聖書の詩は平行法って言って並べてですね、より意味を立体的に浮かび上がらせるという手法を取るわけですね。そういう意味からも、これはほぼ同じ意味を言っているということがまあわかるわけです。まあ、そういうことが他にもたくさんあります。まあ、2箇所だけを借りに行ったわけですね、はい。まあ、こういうふうにこの賛美と感謝って、賛美歌を歌うやることと感謝するやなんか全然別みたいに一般の人は思うはずですね。ところがそうではないということなんです、本質的にはですね。では元のところに帰りますが、ここのところでですね、五章のこれは次の次のぐらいになるようなところですが、今日と重なっていますから、いつもあらゆることについて感謝をすることができるのかって、これは普通はできない。だからさっき言いましたように聖霊、聖なる霊満たされと、不思議とそういう本来できないことができるようになると言おうとしているわけです。 これで反対、聖霊みたいなものが全くなかったら、与えられたものでも感謝しないで不満を言うということになるはずですね。いつも不満と不平しか出てこないとかいうふうなことと対極にあるわけです。いつもあらゆることにして感謝ができる、まあ、同じ人間で、まあ、非常にこの差があるような状態ですね。人間は そっちの方落ちていったらそうなると、何をしてもらってもどんないいことあっても不満と不満や怒りやら、あ、なんか欠乏感足りないというふうにいつも怒ってるというか、いつも不満だと。その片方はですね、いつもどんなことでも感謝ができるなんて、こんな素晴らしい状態ないと思います。だから、まあ、人間の究極的な状態、物事を知るとか経験するとか、お金持ちになるとか、大きな家とか、そんなことは全く関係ないことですね。そんなもの一切関係なくって、こういうふうなことができるということが人間の、まあ、究極の到達点だと言ってるわけです。聖書というのはいつもですね、普通私たちは思いもらえないことだけど、そんな到達点があるということをいつも示しているわけです。良いことですね、良い可能なあらゆる良いことの一番の究極的状態はどんなことかって、まあ、それをいつも聖書は指し示しているというんです。だからこういう本を読んで、あ、自分はみんなできてるなんて思う人はまず誰もいないわけです。本当に知れば知るほど。だからこそこの世界は何十年信仰を持ってあっても、どんなに勉強しようが何しようが関係なく、はるかな高みにあるということを感じさせられるんですね。でこれは神様の霊をいただけば、このような方向へ登っていけるんだという。霊をいただかなければ、これはもう、なんとなくこうですね、バカバカしいように見えます。まあ、このことは、でも、ある程度、意識的にですね、聖なる霊を導かれて、意識的にするということも大事なことで、例えば嫌なことが起こったら、感情的にでも、あいつ聞かないんだと思いますが、これも神様から送られた忍耐の鍛錬なんだ。こういう嫌な人との関わりを乗り越えなければより高いところに行けないんだと。まあそういうふうに、この、あ、このことも感謝だと。都合の人ばっかりだったら忍耐ができないと。まあそういうふうに、あの、嫌な病気になって、まあこれによって、そう、いつも病気の人のことが少しでも分かるように心を耕してもらってるんだと。まあ、このことも感謝と。まあ、例えば、まあそういうふうに、何でもですね、一つ一つのことをこれ感謝と。こういう集会もできるって、この当たり前じゃなくて、こういう場所があるということ、こういうふうにする人を話す人も、あるいはこういういろんな聖書もある。聖書を持ってない人もたくさん、字が読めない人も遅れた国いっぱいあるんです。だから一つ一つの集会は本当に神様感謝しますっていうのが、これはもう自然のことなんです。当たり前だと思ったら感謝はできない。だから感謝するということはいつもあらゆることだから、感謝の気持ちを言うことが多いほどいいわけですね。まあそういうことで、で、巻き送るときも、例えばそういうふうにして、歩く速さ、橋渡りの15もかかるというようなこともですね、普通はもう、きつくないだろうと、あるいはなんでこんなに遅いのか、最初分からないと、まあ、事故があった、4台も3台も4台もが止まっていたと、ああ、なんだと思うだけでなくてですね、やっぱりそういう中には、自分がそういうことで、ちょっとなんかとああいう事故を起こして、本当に大変だ。だろうと思ったらですね、自分でなかったこと、そういうことも感謝だということで、あるいはそういうふうに渋滞があったら、それは忍耐も一つの練習だと思っていてくれば、それも一つの感謝だというようなことですね。何でもこの理性的に考えて、どちらでも単に腹立てるだけか、単に文句言うだけか、あ、これもこういう意味があるんだと、そういうふうに受け取っていくという、精霊の働きというのは単にパーッとなんか注がれて一人でパーッとできるとかいうことじゃなくて、一つは一つ一つこういうふうに普段なら何も考えない当たり前と思うところに立ち止まって、静かに考えてみると、神様がきっと良い目的にしてくださっていると、まあ、そういうふうにいろんなことをですね、良いことを感謝するのはこれ誰でもできる、こんなこと一言も言われなくてもできるので、何か困ったこと、不都合なことにも絶えず何か神様がしてくださっているというふうに、そのことに理性的に立ち止まって考える習慣をつけていくと、ここにあるようなですね、いつもあらゆることについて、イエス・キリストの何よりきっとイエス・キリスト様の愛が真実があるんだと、そうして感謝をしていくという方向に少し慣れても、ほんのわずかな一歩であっても、まあ、ちょっとは近づけるということだと思うんですね。 こういう点に関してはどんな人もベテランはいないので、みんなこの点に関しては同じ、まあ、どんなに科学技術ができようがですね、あの宇宙旅行行こうが行く前が関係なく、この点によってみんなできてないということです。そういうふうに非常に高い目標がここで書かれた、まあ、そういう道を歩んでいくこと、少しなりともそれぞれの人がですね、それぞれのペースで、そしたら最後の今日のところ、そうしたらですね、キリストと神との国を受け継ぐことができるんだというわけです。その反対だったら受け継ぐことはできないけど、そのように少しなりとも神様のことをいつも思って感謝をしていっておったら、そしたらキリストと神の国を受け継げると。長男がこの、例えばこの世の家、田んぼとか受け継ぐようにですね、私たちはそういうふうな信仰によって神の国という一番良い永遠のものを受け継ぐ長男のようなものとしてくださるということなんですね。で、これは生きてるとか育って、神の国っていうのはある種の力とかですね、心の感受性、清い感受性とか愛とかいうことですけど、生きてるとこから神の国を少しばかりでもこう受け継いできると。死んだとは一層感じの受け継ぐんだというわけです。まあそういうふうに、この今日の出発点が、その、まずあなた方は神に愛されてるんだから、そこからみんな来てるということなんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。